Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。さて今日の DJ のビーズ東京ライブはこの上半期のダウンロードランキングをお届けしていこうと思っております。一体どのアーティストが最も人気があったのでしょうか。番組最後までお聞き逃しなく。 DJ のビーズ東京ライブ The best variety of the music of tomorrow。DJ のビーズ東京ライブへようこそ。皆様今日はお待ちかねでございます。半期恒例 DJ のビーズ東京ライブ上半期のダウンロードランキングをお届けしていこうと思っております。この上半期 DJ のビーズ東京ライブはですね、もういろんなところで大活躍をさせていただきまして、例えば2月にはですね、歌うた2016というシンガーソングライターの祭典というところに協賛をさせていただきまして、僕自身もね、当日は MC をさせていただいたりしたわけなんでございますけども、その後5月には過去最高ダウンロード月間ダウンロード10万回というのを達成をさせていただきました。本当にね、もうこの半年番組の成長を肌で感じる機会が多くてですね、リスナーの皆さんがどんどんどんどん増えていってくださってるなということにすごくありがたく思っております。そんな半年間でございましたけれども、まあいろんなアーティスト、新しいアーティスト、また何回目かのアーティストも含めてですね、登場していただきました。その中からトップ5名をですね、ダウンロード回数だけを基準にランキングをさせていただこうと思っています。まず5位の発表です。第5位はドラマーのゆうさんでした。DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲストゆうさんです。はじめまして。
はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
汗をかきそうなアーティストとかでちょっと口が滑ってしまったんですけども、なんとなくこの演奏スタイルのイメージで、
あ、マジっすか、
汗が飛び散ってそうなイメージだったので勝手に言ってしまったんですけど、
全然汗かかないですけどね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちょっとその辺も含めてですね、今日はグイグイっと聞いていきたいと思っておりますけれども、はい、初登場のゆうさんでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。自己紹介というか、
自己紹介、
こんな感じの活動をやってますみたいなところをちょっと、
うんうん、
ゆうさんの方からペラペラっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私、アルファベットでね、OPQRSTU、この U 一文字で活動しておりまして、私はですね、ドラムをやってます。
なるほど。
はい、そして歌も歌ってます。
歌も歌っている。
はい、なので、ドラムボーカルっていうのもやってますね。
なるほどね。
はい、
あ、ドラムを叩きながら歌う、
はい、そうそうそうそう、
ほうほうほうほうほう、
人の後ろでドラムやったり、なんだ、 CM で歌ったり、
なるほど、
時にはドラムボーカルをやってみたりとか、そんな感じですよ。
なるほどね。
はい、
そんなゆうさんをお迎えをしておりますそっか。でも汗かかないんですか、はい、あんだけドラム叩いてて、
ね、本当に、私多分他のパートの人より汗かいてないんですよね。なんだろう、
もともと汗かきじゃない。
汗かきじゃないです、全然。努力が足りないのかな。
いやいやいやいや、こう叩く音を出すツボを心得てるんですかね。
あー、でもね、なんかなんだろう、テンポが速い曲とかは汗かきますけど、全然かかないです、いつも。
いわゆるそのバンドの中でギター、はい、ベース、ボーカル、はい、ドラムとあって、一番体を動かすのはやっぱ多分ドラムじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
違う違う
違う。違うんですか、あれ。
一番動かすのは歌う人。
あ、そうなんですね。
そう、
でもこの足も手もずっとこうリズムを刻んでるわけじゃないですか。
いや、ドラムそこは力が抜けてないとダメなんです。
なるほどな、は
い、私ができてるかどうかは別ですよ。
いやいやいやえそういう意味でこう、まあ、上手くなればなるほどそういう意味では力が抜けているはず、
うん、そうなんですよ。
なるほどね、うん、なんか僕もちょっと遊びで叩いてみたことがあるんですけど、
あ、本当ですか、あの、
うん、スタジオにあるドラムセットとかを、うんうんうん、まあ2分叩いたら筋肉痛になって本当に、まあ、そもそもリズムも取れないし、足と手がこう分かれないしみたいなので、
あ、そうなんですね、
ね、難しい楽器を叩かれてるなと
全然
思いながら、
全然ギターの方が難しいんじゃないですか。
そうなんですかね。なんかね、その女性のドラマっていうと今まあすごく有名なところでシシドカフカさんとかなんていうか、
はい、
あの辺の方々がすごい思い浮かんで、まあ確かに増えてきたっていうのはなんとなくそんな感じなのかなっていう、うん、
古くはね、
うん、
カレンがね、カレンカーペンターがね、
カーペンターさんですね。
そう、
そっか、
そうなんですよ。
あれに憧れて、
憧れてっていうか、うん、私もともとドラムだけやってたんですよ、バンドで、
はいはい、
でボーカルが抜けまくって入っても抜け、入っても抜けみたいな感じになっちゃって、ね、でそのうちも、あ、私叩きながら歌ってみようかみたいな感じになって、
なるほど、
はい、それから始まったんですけど、
うんうんうんうん、
リーダーを説得するために、うん、ドラムボーカルはかっこいいんだっていう例を見せるために、うんうん、カレン・カーペンターは実はドラムボーカルだったからっつって、
なるほど、
その動画を見せたんですよね。これはかっこいいって話になって
一発で、
まあまあ、私はカレンじゃないんだけど
私もできるからぐらいの感じで強めに
そうそうそうそう
ちゃったわけですね。さすがだな。そうやってバンドリーダーを説得して、
そうなんです。
なるほど、はい、そもそもでも叩き始めたのっていつ頃なんですか、ドラムを。
ね、一番最初に叩いたのは中3とか中ぐらいですかね。
家にあったんですか。
いや、ないないないない。
どこで？
そんな金持ちじゃないもん。
またまたすごいんでしょ、電池をドーンと地下室付きの防音室があるわよみたいな。
全然全然
どこで叩いたんですか、初めて。でも
初めては、でも、あの、私もともとダンスをやっていて、
はいはい、
ジャズダンスをもうなんか物心ついた時からずっとやっていて、でその友達がなんかピアノとかもできたりバンドとかもやってたりして、
なるほど、
それで私は音楽その頃すごい好きになってたんで、
うんうんうん、
ドラムやりたいって思ってたんで、
学生時代からずっと、
はい、でも軽音部とかなかったんで、
入らずに、
こんなに軽音部みたいなのが、あの、認められてなかったんでね、
今ほど。
そうそうそう、
あー、なるほどね。
あの、ていうかこんなに喋って大丈夫なんですか。
これ難しいですね、この話次のトークでいきましょう。
すいません
え、でもゆうさんでもいろんな人のね、はい、サポートというか、あの、ドラムを叩かれていて、はい、この番組の出演をしてくれたアーティストの多分、
はい、
ドラムを叩いてたりっていうの結構あると思う、まあ、矢本さんしかり。
そうですよね。
ですし、もう一人、はい、まあ、小川真由さん、
真由太曹、
真由太曹、もう、あの、この番組は開始当初から出ていただいてるアーティストなんですけど、 すごく親しくしていただいていて、
なんだ、早く言ってください。
そうなんですよ、この番組 の毎年1回ビルボードライブで、やってるんですよ、ライブイベント。
それで出たんだ。
それでビルボードライブ東京に出てもらって、あの時はマービーさんでした、
はいはいはいはい、
パーカッションが、
はいはいはいはい、
そう、そういう感じですごい親しくしていただいていて、うん、その真由太曹の、
はい、
小川真由さんの、
はい、
曲のドラムを叩いていると、
はい、叩いてますよ
いうことなので、
マービーに負けず劣らず叩いてるんで、
叩いてるんで普通はね、この番組、あの、出ていらっしゃるアーティストさんの曲を流すわけなんですけど、うん、今回はちょっといろんな、はい、あの、はい、アーティストさんの後ろで叩かれるということなので、はい、その曲なども紹介していきながら、
ぜひお願いします。
ゆうさんの曲も紹介しながらということで、バラエティに富んだ音楽をお届けをしていこうと思います、
はい、
小川真由さんのオデッセイという曲、
はい、
これはなんか黒裏トークみたいなのありますか。
これはね、
レコーディングの、
これはね、
うんうんうん、ご本人のいないところで言うのもあれですけど
これは、うん、オデッセイっていう曲がを、まあ、最初それこそマービーとか、
うん、
あの、一人で、
はい、
前田さんがやったりとかっていうのをしてたんですけど、
うん、
なんかオデッセイっていう曲すごいいい曲ができたんだけど難しいみたいな話を聞いたときに、
うんうんうんうん、
ちょっと聞かしてよっつって聞いたらめっちゃいい曲で、
はい、
やりたいよって言ったら、
うん、
あの、まあ、ちなみにそれ12月 30日とかの話なんですけど
明日紅白やみたいな、ね、
みたいな、そういうタイミングだったんですけど、
なるほど、
ゆうちゃん明日スタジオ入ろうみたいなメールがまゆたさから来て、マジでみたいな、
ですね、
うん、そうなんですよ。
そらだって大晦日なんてね、大体みんな飲み会なりデートなり入ってる時期ですから、
それで入って、
うん、
いいじゃんってことになって、おそれでじゃあレコーディングもお願いしますみたいなそういう
急激な決まり方をした、
勢いのある成り立ちの曲です。
お届けをしてまいりましょう、はい、小川まゆさんです。ゆうさんがドラムを叩いています、オデッセイ。お届けをいたしましたナンバーが小川真由さんでオデッセイというナンバーでした。この曲のドラムを叩いていらっしゃるゆうさんが登場してくれた回がこの上半期の第5位ということでですね、僕結構ねこの回本当マニアックなのであんまりダウンロード伸びないかなと思ってたんですけれども、あれよあれよという間に上位に食い込んでまいりました。いやーなんかこのね、あのいろんなアーティストとの関わりが多いこのゆうさんの人柄とか、その人気ぶり、ちょっとね今痛感した次第でございます。またご登場いただきたいなと思っております。第5位はゆうさんでした。続いて第4位をご紹介したいと思います。この上半期第4位にランクインをいたしましたのは、今年活動10周年を迎えられたこのアーティスト、飯久保沙織さんでした。
やってまいりましたけれども、
ジャックをされてしまいました DJ のびーず東京ライブが、
はい、今日はですね、はい、のびさんはアシスタントとしてよろしくお願いします、
はい、アシスタントなんですね今日僕、
はい、私ですね名前を言い忘れておりましたけれども、はい、ピアノ弾き語りのひらがなで飯久保沙織でございます。どうぞ
どうもいつもお世話になっています。なんかいつもお世話になっているんだけれども、はい、今日はジャックされちゃうんですね番組を。
はい、人の、番組をちょっとジャックさせていただきました。
はい、
はい、あとですね、なんでジャックしたかと言いますと、はい、まずはですね、私4月2日で、音楽活動10周年を迎えさせていただきます。 ありがとうございます。
もうじゃあ8歳ぐらいから音楽活動をされてるんですね。
そうなんです。それなので、あの感謝をですね電波に乗せて伝えたいということで、
なるほど、
今日はこの番組に乗っ取っております。
普通に来ていただければよかったのにジャックだったんですね。
よろしくお願いします。ということでですね、まずは一曲聴いていただければと思います。
はい、
聴いてくれ、最後に笑おう。
映画みたいにうまくいかない、小説みたいに深くもない、私の人生どんでん返し期待して、実は私追われています、ここだけの話スパイなんです、私の人生そんな刺激も見当たらない、
DJ のビス東京ライブ、今年の上半期ダウンロードランキング、もういつもいつもお世話になっています。活動10周年を迎えられた飯久保沙織さんが第4位に食い込んでまいりました。 伊香保さんは歌うた2016というあの例のね、今年の2月にあったフェス、そしてこの8月にも開催される、都内最大級のシンガーソングライターフェスの実行委員長でもいらっしゃいまして、番組としても最大限協力をさせていただいているアーティストさんでいらっしゃいます。そんな伊香保さんの活動10周年記念ということで、番組をジャックしたいというたっての希望がございましてですね、実現をしたのがこの回、ダウンロードランキング第4位でございました。さあ続いて第3位をお届けしてまいりましょう。この DJ のビズ東京ライブが主催をいたします、シンガーソングライターの祭典ですね、 DJ のビズ大阪ライブ2016、今年もビルボードライブ大阪で開催をされますけれども、こちらにご出演をいただくアーティストです。2016年上半期ダウンロードランキング第3位はウェボーさんです。DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲストウェボーさんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
実はですね、この番組を放送するにあたって、はい、紆余曲折がありましてですね、
はい、
そうなんですよ。実は一回収録をしたんですけれども、
はい、
その収録をした音源がですね、なんと収録機材のエラーで飛んでしまったというのがありまして、まあちょっと前回1回ね、トークをさらっておりますので、
はい、
そこからより深い話ができるのではないかなと思って。
結果俺リハーサルだったっていう、
そういうことですね。
つまり
隣までご足労をいただいたにもかかわらずちょっと大変申し訳ないことになってしまったんですけども、今日のゲストウェボーさん、僕は今日お会いするのは4回目5回目ぐらいかな。
そうですね、
はい、はい、番組的には2回目の登場ということでお越しをいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ウェボーです。
そう言ってもウェボーさんというお名前を今日初めて聞いたというゲストさんも、あげさん、リスナーの方もいらっしゃると思うので、
はい、
ウェボーさんの自己紹介をさらっとお願いしてもよろしいでしょうか。
いつものやつ、
はい、いつものやつお願いします。
はい、上下の上にお坊さんの坊と書いてウェボーと読みます。そう、ウェボーっていうのは本名なんです、
うん、
ウェボーヒロトっていうんですけども、もうこのウェボーっていう名前がね、そんなにねいっぱいいる名前じゃないし、
うん、
こうなんか耳にポップだなと思って、そのまんまローマ字にして UEBO とウェボーという名前で活動しています。はい、
そんなウェボーさんに今日はお越しをいただいておりまして、
はい、
ウェボーさんは前回登場していただいた時はですね、はい、全曲生演奏ということで、
そうでしたね、
やっていただいて、もあれ大好評でして、うんうん、ファンの方にも本当に
ありがたい、
全部生じゃんみたいな、うん、トークもここでしか聞けないし、演奏もここでしか聞けないしということで、でも今日も3曲
そうです、
生演奏でしていただくということなので、もう本当にスペシャル感満載で、
はい、ありがとうございます。
お届けをしていこうと思っております。 UEBO ウェボーさんを今日はゲストにお迎えをしております。そんなウェボーさんが、まあ、今日ライブ音源をたくさん聞いていただくんですけども、
はい、
6月の3日金曜日、
はい、
デュオミュージックエクスチェンジで、
はい、
ワンマンライブを開催をされると
あるんです
いうことが決まっております、
はい、
かなり大箱ですけれども
ですね、僕 の、 その活動の中でも過去最大規模の箱ですね、うん、はい、
これはこのホールでやろうって決めたきっかけは何かあったんでしょう。
いや、こうとつとつと、とつとつとというか、うん、おととしからか、
うんうん、
3、4ヶ月に一遍ワンマンっていうペースでだんだん規模を上げてやっていってて、はい、月見る君を思うっていう箱であったりとか、うん、JG ブラッドっていう箱であったりとか、まあ、基本的にはその東京で、東京の箱でやっていたんですけど、はい、まあ、今年の初めですね、1月の5日に、うん、TBS の歌を2016という番組に出たり、まあ、それがきっかけで、なんか森山良子さんとか、はい、あとは唐島みどりさんとか、うん、まあ、そういった割と大御所の方がいらっしゃる音楽事務所、うん、MS エンターテインメントなんですけど、はい、そこへの所属が決まったりして、まあ、なんて言うんだろう、このすごく自分としても勢いがあるなと思って、
うん、
一個ガッとこうステップアップするのは今を置いて他になしという感じがしたので、
うん、
トライしようと思いました、はい、
じゃあこの1月のテレビの出演を通して、うん、まあ、一つ何か手応えがあって、
そうです ね、
っていうことです
ね、何か一つなんて言うんだろう、潮目が変わったというか、
うん、
なんかそんなにその迷信めいたものを特に信じる方ではないんですけど、
うん、
なんかそうですね、まあ、1月のその5日に大きなその放送があって、そこに至るまでその予選というか、うん、出るまでの選考みたいなのがあったんですけど、
はい、
その選考が始まってから何かこう一つ気の流れというんでしょうかね、
うーん、
変わった感じがして、すごくいい方向に 進んできたなっていうのはやっぱり感じたんですよ。何か、
うん、やっぱりそのファンの皆さんの反応とか、まあ、ファンの数自体も多分増えたんだと思うんですけども。
そうですね、とてもありがたいことに、うん、やっぱツイッターっていうのはすごくね入りやすい間口だから、やっぱツイッターのフォロワーは増えたし、うん、はい、で僕は毎週そう金曜日に、うん、夜10時からですね、ツイキャスっていう、
ツイキャス、
まあなんて言うんでしょう、もう画像付きラジオじゃないんですけど、僕の場合は
インターネット放送、
そうそう、インターネット放送、はい、生配信だ、ほとんど1時間くらいあるんですけど、ほぼ歌ってるんですけど、をやったりして、やっぱりその入りやすいツイッターって間口からツイキャスを見てくれて、あ、こんな人なら生で見てみたいっていう風にして会場に来てくれたりっていう、いろんなやっぱりきっかけがあると思うんですけど、うん、
じゃあその前回のワンマンからはちょっとなんというか気の流れとかいうか環境というか、うん、そういったものがまだ変わっている。
そうですね、
一つの、はい、まあ、活動の節目というか、うんうん、新たな一歩になるんでしょうか。
う、うん、
6月の3日、はい、シングシンガーシンゲストというライブを、デュオミュージックエクシス渋谷にある、このかなり大箱でして、本当にいわゆるシンガーソングライターミュージシャンが一つの目標にするような、
うん、そうですね、
大きなメジャーなライブハウスなんですけれども、こちらを満杯にしに行くぞという意気込みで、
はい、
ライブを開催をされます。
します。今日はそうですね、うん、ここでやらせていただくライブは全部弾き語りでやってるんですけど、この日はバンドで、はい、
お、
はい、
どんな編成のバンドでしょう。
僕が、ギターボーカルですね、うん、そんであとはベースドラムに加えて、キーボードとパーカッションという感じなんですけど、このキーボードとパーカッションがすごくこの歌を歌える人たちで、つまりコーラスもすごく充実してるので。
素晴らしい
ですね。そうなんです。普段こう僕が弾き語りで、うん、要はその曲の原型みたいなものを皆さんにお聞かせしているとしたら、うん、もうそれにしっかり色付けした絵をお見せできるかなと思います。
この間弾き語りのワンマンを、
はい、
バースデーワンマンでしたか、
はい、来てくださって、は
い、見せていただきまして、うん、満杯のお客様の前で本当に一人でギターを抱えて、
そうですね、
まあ、途中ピアノがちょろっと入るところも、
うんうん、
アンコールでしたっけ、あれは、
はあ、アンコールでした、ね、
あったんですけども、はい、いやーなんかよくあれだけのお客さんの心をギターとボーカルだけでつかめるなーってすごく感心をしていたんですけれども、はい、なんかコツっていうとあれですけど、どういうふうにお客さんと対話するんですかね。なんかどういう気持ちで臨んでるんですか、あのステージって。
なんかこうなんていうんですかね、弾き語りっていうのは本当にその人の人となりとかが結構本当に浮き彫りになっちゃうなと思って、うん、やっぱその今に至るまでいろんな方法を試して、ちょっとそのピエロっぽく、うん、わーって盛り上げる感じでやってみようかなってやったり、うん、逆に何も喋んないでやってみようかなとか、そのいろんな方法を試したんですけど、結局、最近すごく思うのが、自分含めいろんなそのシンガーの歌を聴いてても本当に歌ってその曲詞歌い方声色とかまで含めて、もうその人の人柄以外の何物でもないなっていうのは本当に最近すごく感じるんですよね。すごくやっぱこう緻密な人は緻密に歌うし、大雑把な人は大雑把に歌っちゃうしっていうのを感じるから、もうだから変にピエロっぽくしてもしょうがないし、その俺だっていいところも悪いところもあるし、からなんかでもなんか逆にその自分で言うのも変ですけど、俺は自分のことはまあ素直な人間だと思ってるので、そういうなんか俺がいいと思う自分の素直なところを普通にバッて出せばいいじゃんみたいな。
なるほどね。
だから本当にこうやってノビーさんとお話したりとか、まあ例えばこの間もね飲みに行ったりしましたけど、そういう飲みに行ったりっていう温度感をまあステージ向きにしたものというか、そのあくまでその人と喋ってるっていう感覚を失いたくないんですよね。だからまあね、例えば100人お客さんが来たとして、はい、一人一人と喋るわけではもちろんないですけど、いわばその100人が一人の大きな人みたいな、なんていうんですか、100人を一人と捉える感覚というか、その100人と俺が1対1で対話してるみたいな気持ちでいるんですよ。だからなんか、こういうことで笑ってくれるんだとか、あ、こういうことはあんまりピンとこないのかな、今日のこの50人とか今日のこの100人と200人とか分かんないですけど、っていう風に最近はすごく、だから逆に前より楽になったというか、変に照らう必要はないなっていうその感じですね。
まあ、その上坊さんのワンマンライブを見に来ているお客さんなので、皆さんも上坊が大嫌いだっていう人はまあおそらくいないはずなん
ですね。
おそらくいないと思うんですけど、でもその方々と、でも僕もあの見せていただいてて、もう一番印象的だったのがやっぱり問いかけはあるんですよ。これどう思うみたいな、なんかそういう投げかけはありつつも、でもちゃんとそれをあの相手に考えさせる時間も取って、自分ならこう答えるなっていうののまた返しがまた上坊さんから返ってくる、本当になんか会話をしているような感じがして、その間にちゃんと歌がね、あの素敵なのが挟まって、なんかすごい人柄がそういう意味では出てるなと、おっしゃる通りそうだなというのを感じました。なんかお客さんもすごくあったかい雰囲気で楽しめたのかなというふうには思いましたけれども、そんな雰囲気のライブがまた6月3日にありますので、ぜひチェックをしてみていただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速1曲お届けしていこうと思うんですけども、はい、立ちこぎペダルというナンバー、
はい、
はい、これは僕は何回かもう聞かせていただきました、
はい、
編集をしながらの段階ですけれども、
はい、
まあ、ちょっとどんな曲かっていうところをさらっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、これは、うん、まあ、主人公が実はあの僕の友達を、
うん、
高校、いや中学時代から親友をこうモチーフに書いた曲なんですけど、そうですね、まあ、自転車のこぎ方にも普通に座ってこいだり、ゆっくりこう押してこいだりとか、いろんなこぎ方あると思うんですけど、うん、まあもうがむしゃらにこいでいくしかないよなっていう、もうタイトル通りなんですけど、うん、まあそんな曲ですね。
お届けをしてまいりましょう。ウェボさんで立ちこぎペダル。DJ のビス東京ライブをお届けしております。2016年上半期ダウンロードランキング、いかがでございますでしょうか。カウントダウンし終えましたのが第3位までということで、第5位が意外や意外ドラマーのユウさん、第4位は飯久保沙織さん、第3位は上坊さん。さあこの後第2位第1位と続いていくわけでございますけれども、なんと言いましょうか、去年の上半期ダウンロードランキングにも顔を出している方であったりとかね、やっぱりこう盤石なダウンロードランキングをダウンロードの地盤を持ってらっしゃる方っていうのはいるんだなっていうのがなんとなく最近分かってきた感じがしますけれどもね、でもかといってね、すごく新しく出てこられた若手のアーティストの方でもしっかりと数字が出てくる方というのがいらっしゃいましてね、なかなかそのいろんな観点から見れて面白いなというふうに思うわけでございますけれども、皆様いかがお楽しみいただいておりますでしょうか。さて DJ のビス東京ライブ、番組からのお知らせがございます。この DJ のビス東京ライブは現在66局ネットで放送させていただいておりまして、国内外ですね、いろんなところで流していただいているわけでございますけれども、番組のそもそもの目的はですね、ライブハウスシーンをもっと盛り上げたいというところにあります。そしてこのライブハウスシーンを盛り上げていくためにはですね、それぞれのアーティストがより大きな舞台で、演じてですね、いろんなファンの方に見ていただく、どんどんファンの層を広げていくということが必要だなというふうに思っております。毎年11月に番組が主催をいたしまして、大阪ビルボードライブ大阪というですね、非常に有名な世界的に有名なライブハウスで、この番組に出演してくれたゲストたちがですね、暴れ回ると U ライブイベントを開催をさせていただいております。今年は11月6日日曜日、ビルボードライブ大阪で同じく開催をさせていただくことが決定をしております。出演をしていただくアーティストなんですけれども、ご順音順に申し上げますと、荒深夏美さん、こちら去年に続いての2回目でございます。そして伊沢敏子さん、上坊さん、そして初登場平田久美さん、この4組でですね、あのステージを彩っていこうというふうに思っております。この番組に全員ね出ていただいたことのある方ばかりですので、どんな人だったかなというの方はですね、過去の分を聞いていただければと思うわけでございますけれども、本当にこの若手ミュージシャン、ライブハウスシーンで活躍しているミュージシャンがですね、あのビルボードライブのステージに立てる機会というのはなかなかないわけでございまして、ぜひ皆さんにも応援に駆けつけていただきたいと思っている次第でございます。番組ホームページですでに販売が始まっております。チケットでございます。こちらはテーブル席が大人3000円、ペア席では、5000円ですね。お一人様2500円でご用意をさせていただいておりますので、少しお得にお入りいただけます。そしてカウンター席が1500円ということで、お一人でお越しの方はテーブル席かカウンター席、ご家族ご友人とお越しの方はペア席5000円でお楽しみをいただければと思います。番組ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com/live/live で販売をさせていただいております。クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済で、お買い求めをいただくことができますので、ぜひ皆様、今日スマホで聞いていらっしゃる方はこの画面ですね、そのままお申し込みをいただければというふうに思います。とてもとても素敵な時間になります。先行販売も売り切れかけておりますので、ぜひ皆様チェックをお願いいたします。さて、 DJ のビス東京ライブ上半期ダウンロードランキング、続いてまいりましょう。第2位の発表でございます。第2位はですね、去年の上半期ダウンロードランキングのトップだったあの方でございます。ビルボードライブ大阪イベントにも出演をしていただきます、伊沢敏子さんです。DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、伊沢敏子さんです。お久しぶりでございます。
どうもお久しぶりですDJ のビス東京ライブ、
お久しぶりでございます。
久しぶりです。
すわー、もうノリノリで今日スタジオに入ってきていただいて、
はい、もうずっとノリノリです。
あ、そうやったそうやった、こういうノリの人やったと思って今ちょっと思い出しながら
前回出たのいつでしたっけ。
前回はでも去年の今頃じゃなかったでしょうか。
本当ですか。
もうファンの方から、はい、敏子さんっていう人がいてねって言って、もしよかったらなんだけどって言って言っていただいて、
そうでしたね。そんな流れでしたね。もうすっかりのびさんといえば、うん、そこら辺のライブハウスですぐ出会うんで、
そうですね、
そうですね、慣れ初め忘れてましたけれども、最初はそうでしたね、
はいはい、その後まあ何回もね、はい、ライブハウスで鉢合わせしつつ、
そうです、あれあれ
あれって言ってあれいたみたいな、
そうですね、
どこのイケメンかと思ったら敏子さんだった
み
た
いな、ね、いやいや、どこの高身長 の、
うん、高身長の
素敵なメガネかなと思ったらノビーさんだったりするんですけど、
メガネかい敏子さんをお迎え伊沢敏子さんをお迎えをしております、はい、今日初めて伊沢敏子さんという名前を聞いたぞという方もいらっしゃると思うので、
本当ですか、
一言ちょっとですね、
はい、
自己紹介というか、
なるほど、
こんな活動をやってますみたいなところを、まあ、短くで結構なので、
短くていいんですね。
あ、別に長くても大丈夫ですよ。
3行で、
うん、
3行でいい声で、
そうですね、そのどれだけ1行に文字数があるか分かんないですけど
そうですよ、ね、
3行ぐらいで、じゃあ
分かりました、
はい、
初めての方、伊沢敏子と言います、変な名前ですけれども、うん、きっとですね、この番組を聞き終わる頃にはすっかり僕の虜になっていること間違いなしの、ピアノ系シンガーソングライターでございますので、ぜひですね、喋ってるこのキャラクター と、音楽性を分けて、楽しんでいただければなと思ってます。真面目な音楽やってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかもうメイン DJ よりよっぽど話がうまいっていう噂がやっぱりあって、
あ、うん、ですか、
ファンの方にも言われました。
あれ、
敏子さんの方がうまくないみたいな
そんなことないでしょもうさっきの出だしの喋りとか聞いて、あー、ちげーわ、プロはと思いましたよ。僕は、
いやいやいや、
思いましたよ。
いやいや、
僕は
やったらできますよ、敏子さんの。
やったらできますか。
簡単簡単。
ほとんどないでしょ。
ちょっとしたコツです、ほんと。簡単です。
滑舌ちげえなーと思いましょう。
いやいやいやいや、これも毎日お風呂で練習したらなりますから。
そうなんですね、はい。気持ち悪いですね。
お風呂で歌うでしょ、敏子さん。
歌はないよ。
え、いつ練習するんですか、歌は。
僕ですか。
はい、
いや、基本的にはライブの前のリハーサルと本番です。
え、普段家で練習とか。
家で練習するんですけど、はい、歌はないです。
あ、ピアノの練習。
ピアノっていうか、その、声の出す練習はします。いわゆる発声なんですけど、
はい、
発声練習って勘違いしちゃいけないんですけど、声出さなくてもできるんですよ。
は
い、
え、え、え、
そうなんです。
それはすごい情報ですよ、これ。
本当ですか。
これ明日のフライデー乗りますよ、多分。
乗らない、乗らない。乗らない。誰と一緒に歩いてる。
そっちか。
そっちか。そうですよ。
どうやるんですか、それ。
あ、これは別に企業秘密なんですけれども。
あ、そうなんですね。
いや、そんなことないんですけど、うん、まあ単純に大きい声出さなきゃいけないとか、うん、音階のトレーニングしなきゃいけないとか、うん、思ってる節があるんですけれども、うん、本当にちっちゃい声でいいので、自分の喉の形がどうなってるとか、うん、今どういう喉の形で声が出てるのかっていうのをすごく意識しながら、小さい声で練習すれば十分練習になるというかね。
へ
ー、なんでしょう。筋肉のトレーニングするときも、はい、ただこうね、ダンベルどうこうするとかよりも、うんうん、自分の筋肉が今どうなってるのかみたいなのを意識しながらやると全然効果が違う。同じ回数で。
へ
ー、それと一緒です。一緒です。一緒一緒一緒。
すごい。
そうなんですよ。なんでしっかり喉の、ね、
う
ん、声帯も筋肉なんで、
う
ん、
それ、そうですね、
そう、それ意識してどういう形で、うん、あ、これこうするとこう、まあどうでもいい話してませんこれ。
いや、すっごい大事な話。
大丈夫。
すっごい大事な話です。
本当ですか。まあまあそういう感じで、1日、だいたい1時間ぐらい時間を取ってやってますけどね。
今日はなんかオープニングからすごくいい話が聞けてると思いますよ、皆さん。
本当ですか。
ビンコー流ボイストレーニング術。
そろそろ僕のこと好きになってきたでしょ。
いや、もうね。そんな方は いると思います。
え、どういうこと。どういうこと。今グニャグニャってやったけど。
たくさんいると思います。たくさん、たくさん、
グニャグニャにしたけど。
たくさんいると思います。伊沢ビンコーさんゲストにお迎えしております。
よろしくお願いします。
芸歴って言うと変ね。活動歴で言うと、
はい、一応ですね、デビュー10周年今年になりまして。
あら、
はい、
正直意外と短いなと思ってしまった。
そうなんですよね。その前からずっと音楽活動をやってるので、うん、プラス10年ぐらいなんですけれども。
なるほど。
でも一応こう世に出る形になったのが、2006年だったので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ完全に10周年記念イヤー。
そう、記念イヤーです。
ということなんですよね。
そういうことになりますね。
そんな記念イヤーになんかもうのっけから言っちゃおうと思うんですけど、
はい、おっと、
すごいライブが。
そうなんです
よ。あるんですって。
もう1本、関西と関東で、うん、今までやったことのない規模のワンマンライブを今年はやったろうと。
なるほど。
思って、関西はもう終わったんですよ、4月に。
ワールド記念ホールでしたっけ。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとそういうモリモリなところもね、
違うところでした
ね。大好きなんですけど、のびさんはね。
はい、
そうなんです。あ、違います、もっとキュッキュッキュッてこう、
そうですね、
絞った感じの
三宮の素敵なライブハウス。
そうなんです、
神戸三宮の、
はい、神戸三宮のキャッシュボックスという、はい、もうずっと何年もお世話になってるところなんですけれども、うん、そこは何年もお世話になってるから、いつ行っても、うん、アットホームに迎えてくれるんですけれども、うん、でもここでワンマンライブをやったことないなっていうのと、
はい、
はい、というのもあったし、ワンマンライブになった時の、なった時って意外と敷居本当は高いんだよっていうのをこう痛感しつつ、
あ、まあ、いろんな面で。
そうなんですよ、うん、まあ、その金銭的だったりとか、
まあ、
それから、
うん、
お客さんの数だったりとか、うん、なんかそういう見栄えもそうですけどね、
まあ、そうですね、
はい、ありますから、なんかそういうのを考えた時に、ここをまずクリアしないことには先はねえぞと思って、うん、
なるほどね、
決めたんですけれどもね。
まあでもしっかりとキャッシュボックスを、
はい、
お客さんを入っていただいたということで、大成功
ですよ。大成功と言っていいと思います。
ですよね、
今まで関西で、ワンマンライブ何度かやったけれども、それを大幅に超えるお客さんの数で来ていただいたライブになりましたので、
素晴らしいです。
本当にありがたい、ありがたいです。
関西はそうですね、うん、神戸のライブハウス、はい、まあ、これが多分関西の足がかりに一つなっていくと思うんですけど。
そうですね、
ね、
はい、
そして、この7月に、
そうなんです、
東京、
はい、
これはもう本当に冗談抜きの大箱です。
そうなんです。
渋谷デュオミュージックエクスチェンジ。
エクスチェンジしたい。
エクスチェンジしたい。
エクスチェンジしたくて、ね、
これは本当にでも一つミュージシャンの憧れの、
そうですね、
ステージというか、
はい、
今までなかったんですね、デュオにでワンマンっていうのが。なんかちょっと意外な感じがしてたんです。
あ、本当ですか、
うん、
いやなんかもうそんな風に大きく見てくれてるんだったら、そのままのイメージで僕も行きたかったんですけど。
そうですね、
でもやっぱりこう実際にやりたいなっていうのがあったんで、今までなかったんですよ。周りの界隈のミュージシャンは結構ワンマンライブそこでやってたりするんですけど。
そうですね、
もうそれ見に行くにつけね、こんな風にね、華やかなステージでこれだけのお客さんを目の前に歌ったら楽しいだろうな、気持ちいいだろうな、
そうですよ、
意義深いだろうなと思って見てたんです。
意義深いね、
はい、
はあ、
意義深いだろう、
いいワードですね、それ。
本当ですか。
伊沢ビンコーの音楽人生の意味付けというか、
そういうことです。
よりこうお客様の、
はい、
そして伊沢ビンコーさんにとっても、
はい、
意味のある、 意義深い3時間にしていきたいという。
もう本当に吐きそうですけどね。
いや正直大変でしょ、あの規模のワンマンを。
いやちょっと怖いは怖いんですけど、
伊沢敏行さんといえど、
いやいやいや、もう本当にね、あのみんなそう言ってくれるんですけど、もう本当もう心はもうこんなもんなんで、
いや言いますわ、
ハートはもうこんなもんなんで、皆さんちょっと見えないかもしれないけどこんなもんなんで、
こんなあの、うん、2メートルぐらいですよ、
こんな、ね、
2メートルぐらい幅取ってましたね、こんなもんなんで、スーパービッグな感じで。
なので、ぜひですね、好き、今日これ聞いて好きになってくれた皆さんは、うん、あの一人残らず、友達3人連れてきていただけたら嬉しいなと思ってます、
ね、まあ立ち見が出ますね、そうなるとね。
そうでしょ
う。そう、完全に立ち見が出ます。
そうなったらいいなと思ってますよ。
いいと思ってますよ、はい、
ぜひぜひ、
ぜひ7月の22日、
そうですね、金曜日
です、金曜日でございますの、はい、夜、デュオミュージックエクスチェンジ、ぜひ皆さん集まっていただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、今日はこのライブについてもいろいろ伺いながら、
はい、
ビンコーさんの今日生演奏もなんか
あります
やっていただけるなということなので、
しますよ。
もう本当に楽しみな1時間でございます、はい、ぜひ最後まで お付き合いいただければと思いますよ。そんな1曲目、上昇気流、はい、どういうナンバーでしょう。
こちらはですね、うん、もうあの夏にぴったり、もう夏ですから、
そろそろですよね。
そうですよね、もうこのライブがあるときは夏ですから、4月22
日7月ですから、
はい、もうあの休み入って直後ですよね。
本当だ、
はい、もうそんなイメージでちょっと先取りで聞いてもらいたいなと思うんですけれども、もうそれこそ先へ、その先へ、うん、吹っ飛んでけと、
ぐいぐい
ぐいぐい、はい、そんな曲です。
もうあれですね、伊沢敏行さんの応援ソングみたいな感じですか。
もう自分もそうであり、うん、まあ、この目を閉じて聞いていただいて、うん、あのステージでフルバンドで伊沢敏行がこれをデュオで歌っている、そんなイメージで聞いてもらいたいなと思います。
ボリュームのつまみをがっつり上げて聞いていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
伊沢敏行さんで上昇気流。
風が吹いた、乗り遅れるな、この時を待っていたんだろう。冷たい雨に打たれた夜も、翼だけは濡らさずに、捉えたら離さないで、上昇気流。遥か先に見えていた一番星まで、あともう少し、
DJ のビス東京ライブ、お届けをしましたナンバーが伊沢敏行さんで上昇気流でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。It's time to
grab a surfboard. アローハ、ケイズーラジオカオルです。今日はハワイ 5-0 についてのお話です。アメリカ CBS の人気テレビドラマシリーズ、ハワイを舞台にしたハワイ 5-0 の新シリーズの撮影が始まりました。ハワイ 5-0 と言いますと、ハワイの美しい風景をバックに特別捜査班の 5-0 が凶悪事件に挑むアクション満載のストーリーとなっています。ストーリーはもちろん、ハワイの伝統や文化習慣なども垣間見ることができます。日本でも放映されていますので、ファンの方多いですよね。ハワイ 5-0 は今年7シーズン目を迎えました。先日7月6日、日の出前にワイキキのカハナモクビーチの前に、エグゼクティブプロデューサーをはじめ、出演者のアレックス・オローリン、ダニエル・D・キム、グレイス・パークらが勢揃いしまして、撮影の安全と成功を祈るブレッシングが行われました。そしてすでに撮影が始まっているんですが、シーズン7は25のエピソードで構成される予定です。第1話は9月23日の放映ということですが、その前にワイキキのサンセットオンザビーチでプレミア公開イベントも行われます。このハワイ 5-0 には、ハワイの地元の人たちがエキストラとして出演することも多いので、実は私たちも番組を見ていて、あの人が出てるなんていう風に知り合いを探す面白さもあるんですよ。そしてハワイにお越しになる皆さんは、撮影が来年の5月まで行われていますので、偶然撮影現場に遭遇するということもあるかもしれません。それでは今日お送りする曲は、ハワイ 5-0 にちなみまして、ジェイク島袋、 ウクレレ 5O をどうぞ。
DJ ナビス東京ライブ上半期ダウンロードランキングお届けをしております。第5位がユウさん、第4位がイクボサオリさん、第3位がウェボーさん、第2位が伊沢ビンコさんということで、第1位のカウントダウンを残すのみとなっておりますけれども、DJ ナビス東京ライブ、本当にこの5月にですね、10万ダウンロードという大台を超えさせていただくことがおかげさまでできました。本当にね、番組5年目にして一つのね目標を達成できたということで、すごくスタッフ一同喜んでいるんですけれども、ここでとどまることなく6年目7年目に向けて、もっとね皆様のご声援をお願いしたい次第でございます。というわけで DJ のビス東京ライブ、今回はですね第1位を続いてカウントダウンし終えてお別れとなります。第1位はですね、いつ来ていただいてもものすごく元気が良くて気持ちがいい、あの女性アーティストが1位に入ってまいりました。2016年 DJ のビス東京ライブ上半期ダウンロードランキング第1位は春野麻衣さんです。DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、春野麻衣さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃい。お元気そうですね
元気ですね、
いつもながら。
あ、もう相変わらず元気に過ごしております。
いや、もうスタジオに入ってきた時のあの元気いっぱいの挨拶、はい、スタッフもちょっと引くぐらい元気っていう、もうすごかったです。今日は
本当すいませんでした。
いろいろ誰だあのなんか元気いっぱいの子はみたいな感じに、
もうちょっと控えめに入ってくれ
たんですね。いやいや、もう全然全然、もうあのね、はい、もう床と平行みたいな感じの勢いで入ってこられたんですごい ごいなと思って。
もうそれ意識してますね。
まるでスーパーマンのような登場される、はい、春の舞さんを今日はゲストにお迎えをしております。はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
もうしばらくのお付き合いをさせていただいておりまして、はい、めでたく番組5年目にも入らせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな春野さん活動は今何年目ぐらいですか？はい、
私がもう8、9とか。
結構な。じゃあもうベテランで。
いやいやいやいや、もうまだまだずっと新人の気持ちで。もう
でも上には小林幸子さんぐらいしかいないぐらいの、
は
い、
そうですね。ちょっと衣装ではちょっと勝っていこうかなってこれから思ってますね。
衣装では、はい、これから楽しみでございますけれども、はい、そう言っても春の舞さん今日初めて聞いたなという方もいらっしゃると思うので、はい、どんな活動をしていらっしゃるかちょっと自己紹介をお願いをしてもよろしいでしょうか？
はい、東京吉祥寺という街をですね拠点に活動をしております。うん、東京生まれ東京育ちで、ずっとですねギター一本抱えて本当にいろん全国いろいろ回っているシンガーソングライターでございます。はい、今もギター背負ってですねいろいろ歌いには行ってるんですけれども、
はい、
はい、そんな感じでございます。
春の舞さん
大雑把ですけど、
ひらがな5文字の
5文字です
春の舞さん、
はい、
もうこの季節にぴったりのお名前ですねって。
いや
なんか前回登場時にも言った気がするんですけど。
そうです、大体1年前ですからね。
大体1年前ですよね。
そうなんです。やっとなんか自分の名前を誇らしげに言える季節がやってきたなっていう。
そうですよね。
そうなんですよ。
なんか1月半ばとかちょっと言いにくいですもんね。
いやもう背中丸めて名前言ってますから。
そうそうそう、はい、まだじゃねみたいな。
そうそうそうそう、早くねっつって。そうなんです。
今日はこんな感じでもうアップテンポでトークをお届けしていこうというふうに思うんですけれども、
はい、
もう最初からちょっとご紹介しちゃいたいと思うんですが、はい、この度シングルを、はい、リリースをされるということで。
そうなんです。
タイトルが
東京です。
あ、さすが、
はい、
ジョージを、あ、吉祥寺を拠点に活動していらっしゃるだけあって、
はい、
東京という、東京っていう曲今までなかったですか春野さん？
ありました。ずっと歌い続けてる曲なんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
で今回またこれを改めて、
はい、
初めてですか音源化は？
音源化は初めてです。
初めて。
結構ライブでやるためにやっぱりこう、うん、いろんな方からこの曲どの CD に入ってるのとか言ってもらってたんですけど、はい、この曲を、音源化する前に、まあ、うんうん、去年出した、アルバムの中の、
はい、
まあメイン曲がただそばにっていう曲があるんですが、うん、それも結構一応バラードで、はい、まあ、震災をテーマにした曲なんですけど。
そうだ、去年応援させていただきましたね。
はいはい、そうなんですよ。まあ、一応その曲が 前作はメインに入っていたので、うん、東京もメインにしたかったんですよ。うん、メインの曲にしたかったので、
はい、
あえてそこはもう一緒に入れ込まずに東京だけもメインで。
なるほど、
はい、
じゃあもうリード曲として東京を、
そうですね、は取っておいた感じですね。
バーンと売り出すための、
はい、そうなんです。
満を持して、
はい、
東京というシングル を
シングルですね。
今回3曲入りで、
3曲入りになります。
4月の28日これもうゴールデンウィーク入る前日にわざわざ、
はい、そうなんですよ。わざわざその日をですねチョイスしまして、
ということでいつでも買いに来てよっていう、
は
い、
もう皆さんに逃げる隙を与えずに。
そうですよね、
はい、
このカレンダーの赤い日は私の東京を買いに来てくださいと。
そうです
いう感じで、ゴールデンウィークの始まる直前にリリースをされる、
はい、
東京というものをできたてほやほや音源を今日は。
そうなんです、もう本当に昨日マスタリングが終わったので
持ってきていただいているということでね、はい、もうこれは春の舞さんの音源を、
はい、
こんなところでリリース前に聞けるだなんて、
はい、
僕も含めリスナーの皆さんこれは素晴らしいことなんです。本当なかなかないことですからね、
はい、
アーティストさんの先行オンエアを、うん、はい、今日はバシッとお届けをしていこうというふうに思います。はい、春野さんは基本的にギター弾き語り？
そうですね、うんうんうん、基本的に弾き語りでやってます。
ピアノとかなんか他の楽器は、は
い、あ、全くできません。
あ、そうなんですね、はい、そういう意味では小さい頃から音楽をやっていたというわけでもない。
もう全然もう本当にスポーツばっかりやってきたので。あ、
何でしたっけ、ハンドボール
とか。ハンドボールそうだですね。
中学ぐらいからですか、ハンドボール？
ハンドボールは高校からなんですけど、うん、その前も、うん、水泳をやったり、
うん、
野球をやったり、バスケをやったり、本当にずっといろんなスポーツをやってきたので。
さっきも、はい、ね、収録始まる前にものすごい柔軟体操をされてて、
うん、
なんていうんですか、ヒールを履いていらっしゃるのに、うんうんうんうん、よくそれでバランスを取りながらそんな屈伸ができますねっていうぐらいの。
もう開脚はもうビシッとできますね。
すごいですね、はい、うわ、今日は体の柔らかい春の舞さんにお越しをいただいてますが、
はい、
今でも運動はやっている、
はい、うん、運動はね、やってないですね。
あら、
はい、
ランニングとか？
ランニングは本当にたまにやってます。1年に1回とか。
遠征に歩いていくとか。
そうですね、遠征に歩いていくとかあのちょっとこうなんていうんですかねきついきつい
鼻詰まってますけど大丈夫
そうそう花粉症が、ね、症春の舞っていう名前のくせにすっごい花粉症なので。
そうか、まあのとこ大変です。舞みたいな、
そう、春舞みたいな、
舞みたいな
くしゃみ出そうになるんですよね自分の名前言うとね致命的ですからね、もう本当に
今日はハイテンションで1時間お届けしていくことになりそうです、はい、まあ、そうは言いつつもちょっと春野さんの深いところにも迫りつつもお届けをしていきたいと思っておりますけれども、はい、まずはこのじゃあリードナンバーを、はい、満を持してリリースということでお届けをしたいと思うんですが、どういうナンバーでしょうこれは。
これはですね、うん、まあ、本当にね、先ほどもお話ありましたが、はい、いろんな方が東京っていうやっぱり曲を出してると思うんですよ。そうですね、うん、でなんですけどやっぱりこう東京以外の場所からこう、まあ、夢とかね、うん、あの目標とかを抱えて東京に来て、うん、まあ、頑張るんだけどやっぱりその東京の厳しさっていうのを書くっていう曲が多分すごくやっぱり多いと思うんですが、はい、まあ、私自身は東京生まれ東京育ち で、
そうですよ、ね、
そうなんですよ、逆に出たことがないので、その私のその東京生まれでずっと東京で育ってきた人の目線で逆に書いてみた曲なんですけど、
逆に生まれ故郷東京から見た東京という街のこと、
逆に私はすごくそのあのふるさとっていうのに憧れをずっと持ってた人だったので、やっぱそういう場所がなかったので、うん、逃げ場がなかったっていうか、
そういう意味でも本当に代々東京な感じなんですか、うん、
一応お母さん の、うん、あの実家が、長崎県なんですけど、
あ、はいはい、
やっぱりこうなんていうんですかね、もう嫌なこととか、うん、あると全部その東京のせいにして生きてきたんですよ今まで。
なるほど、
うん、なんですけどあのやっぱりこう、まあ、歌い始めて、うん、こういろんなところに歌いに行くじゃないですか、はい、やっぱりツアーとかで、
うん、
でやっぱりそのツアー先で一人ぼっちでギターを抱えて、うん、ね、誰も知らないライブハウスに歌いに行って、うん、また一人のホテルに帰ってくるとかいうやっぱ生活をしてみて、
はい、
改めて初めてこうなんかお帰りって迎えてくれる人がいるふるさとが、あ、はい、私は東京にあるんだなっていうのを実感、まあ、あの感じることができて、改めてそのふるさとの大切さ、
うん、
私にとっての東京を、
なるほど、
はい、書きました。
じゃあ春の舞にとっての故郷としての東京を描いたナンバー、うん、
はいはい、
お届けをしてまいりましょう。4月28日リリースの新風です。春の舞さんで東京。
名前を呼ばれた気がして振り返れど見つからなくて、街の雑踏の中で居場所を見失った。この街では泣くことさえ許されない気がしてた。ビルとビルの隙間に隠れて泣いてた。優しくなりたい、優しくなれ